ゆるりぽんぽん。
介護が変わる、社会が変わる、社会医療介護ネットワーク、ゆるりがお届けする介護について熱く語る番組です。ゆるりゆるりと参ります。
はい、そしたらゆるりポットの方始めたいと思います、はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いつもハーモニーの教室でちょっと収録させてもらってるんですけど、はい、今日は三国ヶ丘のね、はい、本当駅前で、
そうなんです、
めちゃくちゃでかい看板があって、
もうあの看板がね、
はい、巻き爪ルアナって書いてあるとこがあって、はい、たまたまちょっと介護とはね、違うと思ったんですけど、やっぱり高齢者の方にもすごい関係ある話やなと思いましたんで、はい、ぜひともお話伺いたいと思って今日はルアナさんの方にお邪魔しております。はい、下河野木、陽子さんです。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
下で下って書いて、
はい、難しい名前ですよね。
河が神で、能、はい、が納めで、はい、木で下河野木さんって、はいう顔の名前なんですけど、もともとは介護スクールの講師をされてて、
はい、介護スクールの講師です、
はい、あ、今もされてる。
今もしてます。もともとじゃなくて、ね、今現在も
研修とか実務者研修とかも教えてあって、はい、でそこであともう一つ巻き爪の、
そうなんですよ、
補正師、
そうなんですね、
はい、巻き爪補正師という肩書きで、そうなんです、されてて、
はい、
今具体的にはどんなお仕事になるんですか。
そうですね、はい、今日本人の10人に1人が巻き爪だってことなんですよ。
はい、そうなんですか。
そうなんですよ。で、はい、自分で巻き爪だと思ってる方は痛みがある方、
はい、痛い方は
痛いから自分の爪を見て、はい、あ、これちょっと巻いてるん違うかな、
はいはい、
だから、はい、巻き爪でも痛みのない人は気づいてない方が多いんですよ。
そうなんです、うん、実はそうやったみたいな。
そうなんですよね。で、はい、巻き爪が多いっていうことが分かったんですよ。
は
い、
男性女性とかはどんな感じですか。
関係ないですね。
関係なく、
男性も女性も、はい、子供から高齢者まで、
はい、あ、幅広く、
幅広いんですよ。
あ、そうなんです、
ね、そうなんですよ。それを、はい、が分かったんですよ、私。
なるほど。
それ分かったのが、はい、介護のお仕事をしてたからなんです。
え、なんでですか、介護の。
まず、はいはい、私が介護職をやったのが、はい、皆さんご存知だと思いますけれども、はい、介護保険できたのは2000年なんですよね。
2000年ですね、
はい、その2000年よりも2年前から介護職をしてるんですよ。
はいはい、なんか措置とかいう、
措置、措置の時代からね、だからもう19年になるんですよね。で、その時はね、はい、デイサービスに勤めたんですけれども、はいはいはい、その時は障害者の方も、はい、高齢者の方も一緒になってデイサービスにいらっしゃったんですよ。
あ、その頃はね、
その頃はね、はい、その時に障害者の方のお世話もさせてもらってるんです、
はい、
でその頃に出会った高齢者の方も障害者の方も巻き爪が多かったんです。
あ、その頃からな
んか、そうなんですよ、
多いなと思ってた、
もう思ってたんですよ。
はあ、
うん、
は
い、でどうして高齢者の方にこんなに巻き爪が多いんやろうとか、はい、障害者の方にこんなに巻き爪が多いんやろうとか思ってたんですね。
はいはい、
で、
はい、
でそっからなんですけれども、はい、その巻き爪ってでも介護職にはね、はい、切ることができないですよね。
なんかあれ医療行為なんです
ね。医療行為なんですから、はいはい、ね、はい、ナースさんに切ってもらったりしてたんですよね。
はいはいはいはい、
でそれでそしたら巻き爪の原因は何かなとか、年がいってきたら巻き爪になるんやとか、そういうことは知ってたんですね。
はいはいはい、
でずっとそれから介護職をやってて、はい、いろんな巻き爪の人に出会って、はい、その中でねお一人女性の方で、はい、もう80後半の方だったんですけれども、はい、すごい巻き爪の方で整形外科に行かれて、はい、手術をされた方がいらっしゃったんですよ。
はい、
でもう帰ってこられたら、はい、麻酔が切れて、
はい、
痛み止めをね飲んで泣いてた方を見てるんですよね。
はいはいはい、
でかわいそうにって、はい、でもっと他にね手術以下になんかないのかなってそんなこともずっと思ってたんですよ。
あ、やっぱり後から薬切れたら痛かった、痛みがずっと続い
て、痛んでられて、それで、はい、泣いてられてね、はい、出血もされててちょっと大変だった方をね知ってて、はいはい、巻き爪って大変だなっていうことを知ってたんですよ、私。
はいはい、どこへ行ったらいいかもなんかピッと来ました
ね。そうなんです。
皮膚科、どこ
ですか。皮膚科とか整形とかですよね。でも最近は皮膚科の先生も整形の先生も、はい、手術をするところとしないところがあるみたいですけれどもね。
うん、
どこに行ったらいいかっていうのも知ってたけれども、美容院に行って切られたらかわいそうだって っていうのも知ってましたね。
あ、痛いから。
痛い思いするのがやっぱりお辛いですもんね。だからもう最初に出会った手術やった方が泣いてたのを見てるから怖いっていうのがすごくありました ね、
ね、これ手術をしなくてもそういうのができる方法がある
そうなんですよ。手術をしなくてもいい方法を知ってしまったんですよね、
は
い、知ってしまったんですよ。
なるほど、でその介護職でずっとおられて、なんとなく巻き爪の人多いよなっていうのを感じてはったんですけど、決定的な、あの巻き爪業界、巻き爪業界の変ですけど
巻き爪業界ですね、
どんな業界か知らないですけどその辺にこう行こうかなっていう
やったのは、講師に、介護の講師、初任者研修、実務者研修の講師をしておりますよね。で5年前から講師をしてるんですけれども、初任者研修の授業の中で西洋という授業がありますよね。その時に私はしっかりと爪の切り方をお伝えしてるんですよ。間違った爪の切り方をしたら巻き爪になるよっていうことを、あのホワイトボードにね、爪を書いて、あの爪の端は切ったらダメですよってずっとお伝えしてたんですよ。で先生なんでって聞かれるんですよね、そしたら爪の端をね、切られたら、爪っていうのは繊維が縦にありますよって、爪の端をね切ってしまったら、その斜めに切ることになるから、縦に伸びてる繊維が斜めになってしまったら巻くようになってるんですよ。そのことを生徒さんにね、だからまっすぐね、切って、端はねやっぱり靴下とかで、ね、引っかかるから、端はヤスリでね、ちょっとだけあの角を落としてくださいねって、角を落とすぐらいの程度ですよってお話ししてたんですよ。そしたら生徒さんの中から、かわいいね二十歳ぐらいのお嬢さんが、先生私巻き爪なんですって言うんですよ。そんなに若いのにって言って、先生足見てくださいって言ってね、立派な巻き爪だったんです。
若い
のに二十歳ぐらい、そしたら、どんな靴履いてんのって聞いたら、私ヒールが好きなの。
先のこう
とんがった
外反母趾とか
も、ね、そう外反母趾もそうですよね、で高さも7センチ、8センチの履かれるんですって。で、ヒールが好きで、もしかしたら靴からってことになったんですよね。そしたらちょうどその時にね、主婦の方がいらっしゃって、その主婦の人がね、小学校5年生のサッカーやってる息子も巻き爪なんですって言ったんですね。
ちょうど同じタイミング、
同じタイミングでその子の足を見た途端、うちの息子もって、実はって、そうなんですよ。で、って小学生もなるのって、だから私は障害者の方も高齢者の方の足もたくさん見てきて、巻き爪になってる人が多いっていうことを知ってたけれども、小学生もなるのって。そしたらサッカーやってる人、そして野球やってる人も、
野球もそうなんですか、
でテニスやってる人もなるっていうことで、うちの娘たちね3人いるんですけれども、小学校からテニスをやってる。そしたら、うちの娘たちも巻き爪だったんです。
そうなんですか。
で、私もそうなんですよ。で、私も娘もそんなにね、痛みがあるわけじゃないけれども、角度を測ってみたら、中度ぐらいのね、
結構巻いてる、
50度から60度ぐらい。だからこれ以上ほっといたら痛みが来る恐れがあるって爪だったんですよ。
ちょうどスレスレの
スレスレだったんですよね。でちょうどよかったなと思って、でそれで運動する人に巻き爪が多いっていうことも知ったんですよ。
なるほど。それをきっかけにいろいろこう、
でいろいろ興味を持っててね、で巻き爪ってこんなに多いんだ、こんなに困ってるんだ、そしたら落としいったらどうでしょうって、そしたら落としいったら靴が履きにくい、転倒の原因になる。
そうですよね、
だから落としいってる方ももちろん補正しないとダメ、巻き爪の方は補正しないとダメやし、若い頃からもう補正してたら、年いったら、落としいった時に巻き爪じゃない方がいいでしょ。
そうですね、
だから転倒の原因にもならないなって。
ゆるりポッド、
たまたま私の娘が PT だったんですよ。
理学療法士、
理学療法士なんです。長女と次女が、
はい、すごい家族です。
いやね、はい、長女と次女が、はい、理学療法士、
はい、
まあ長女はね、はい、人間の理学療法士してたんですけど、今茨城県の方で動物の理学療法士をしております
。
そうなんです、長女はね動物をしてますけれどもね、はいはい、で、はい、次女は、はい、三重県で障害者の子どものリハビリデーを立ち上げたんです。
デイサービスやってはる
んですね。デイサービスを今年3月に夫婦で、
はいはいはい、
夫婦とも理学療法士ってことで、はい、で、あの子たちも人の爪をよく見てたんですね。
あ、はい、
で、巻き爪が多いってやっぱ言うんですよね。
はいはい、
それで、はい、関東にいる長女がある時に電話かかってきて、はいはい、関東で、はい、千葉県で、
はい、
すっごく流行ってる巻き爪の専門店があると、はい
はい、専門店、
専門店があるって
それ初めて聞いた人
が
いて、ね、今そうなんですよ、聞いてますよね。
私も専門店があるなんか知らなかったんですよ。で、娘になんで知ってんのって聞いたら、
はい、
今日東京で理学療法士の学会があったと、
はい、
でその学会の時にすごくね、はい、手広くお仕事をされてる理学療法士の先生と、
はい、
東京の先生久しぶりに会って、
はい、
で先生とお話した時に、
はい、
先生これからはどういう仕事がいいんでしょうねみたいな話をしたんですって、
はいはいはいはい、
そしたらその先生はこれから巻き爪やって理学療法士の先生がそう言ったんですって。
そうなんですね。
まず足を、はい、爪を直してリハビリしないとダメや、はい、みたいな話をしたんです。
足上がれへんって言いたかったら上がれへんとかね。
そうなんですよ。だからまずその先生も爪をよく見てたんでしょうね。で、爪を直してからリハビリしましょうかっていう人もいらっしゃったみたいなんですよ。それでその先生が見つけてきたのが、
はい、
千葉県で巻き爪専門店が流行ってるっていうことをね、
はいはい、
その先生が見つけてきたんですって、はい、そうなんで、その日の夜に、
はい、
うちの娘、その長女ですね、
はい、
ママーって、
はい、
関東で巻き爪専門店が流行ってるけどどう大阪はって言ったんですよ。
あ、そういう会話の中で、ね、
その会話の中でね、
はいはいはい
は
い、
どう大阪はどうやのって、はい、関東はすごく流行ってるところがあるよって、で、
はい、
ちょっとママやってみたらどうやのって困ってる人は多いよって
あ、
まあ、高齢者の利用者さんもそうだし、
はい、
娘たちが見ている利用者さん、
はい、
っていうか、
はい、
患者さんですよね。PT から見たら患者さんですよね、
はい、
多い子っていうことを娘たちは知ってたんですよね、
はい、
で、はい、調べました。どういうやり方があるか、
はい、
いろんなやり方があります、
はい、
器具をつける方法とか、
はい、
金具をつける方法とか、
金具をつける、
はい、で最近ロボット、はい、巻き爪ロボットって言ってね、機械を足につけたら勝手に上げてくれるっていうのがあったりするんですよ、
はい、
何万ってする機械
なの、回ることなく、
そう、何万っていう機械があったりとかね、
はいはい、
で私が思ったのは、
はいはい、
まずは、
はい、
見かけも綺麗っていうのは若いお嬢さんにも多いってことだから、
はいはいはいはい、
金具だったら見かけがね良くないと思ったんですよ。
見は良くない、ね、
ええ、
はい、
で透明な器具でマニキュアもできるっていうのは、
はい、
若いお嬢さんも多いってことと、はい、私自身が介護職でしょ、
はいはいはい、
だから手の爪にはマニキュア塗れない、足だけおしゃれしたかったんです。
ああ、なるほど、
ええ、
はい、
だから足だけ、
はい、
夏場だけね、
はい、
ちょっとサンダルとか履きたいからマニキュア塗ったりしてたんですよ。
なるほど、
だから、
はい、
おばさんでも若い子の気持ちが分かる、うん、おしゃれしたい、足にマニキュアを塗りたいっていうのがあったんですよね、
はいはい、
でそれで痛くない、見た目も綺麗っていうところで、
はいはい、まあ、いろんな方法があるけどその中で
探してみたんですね、
はい、
そしたら、はい、一軒だけ、
はい、
もうすごく世界特許を取ってるところがあったんですよ。
その間結構なんか取りつかれたように調べてみ
た、ね、調べましたね、調べましたね、3日間
何かのお告げがあったか
ね、何かのお告げがあって3日間ですよ、
はい、
3日間調べまくりました。
すごいですね。
で、はい、それで見つけたんですよ、
はい、
世界特許を取ってるペディグラスっていう学校を見つけて、
は
い、
ペディグラス
ペディグラスっていうんですね、
はいはいはい、
ペディグラステクノロジーって言って、はい、足と足爪の美容っていうのがあって、
はいはい、
これを探し出したんですね、
はい、なるほど。
で、はい、もうすぐホームページ見ましたね、
はいはいはいはい、
そしたら すごいと思ってね。
で、納得できる、
もう納得できると、そう、痛みもその場で取れるっていうのもあるし、痛くない補正っていうの、まずそれが大事ですよね。で、見た目が綺麗、速攻性がある、この3つが絶対大事やと思ってね。
ふっと来ただけでもある程度、
そう、で、すぐ学校に電話しました。4日後かな、3日間探しまくって4日後に電話したんですよ、そして、開校はいつしてますかって聞いたんですね、そしたら来月、開校がありますって、来月、その時が10月の終わりぐらいだったので、11月の中頃に開校ありますって言って、そしたら行きますって。
それ2016年の話ですか？
そう、去年なんですよ、去年なんですよ。
めちゃくちゃ直近ですよ、
で、
行きますと、
行きますと、で、その時にね、三女いるんです、三女、私ね、長女と次女は理学療法士、で三女が、あの全然関係なれないアパレルだったんですよ。
アパレル、
アパレルのお仕事してたんですね。
接客とかや
られてね。そうですね、接客とかしてる、その娘に、あの昔ね、歯科衛生士はどうかっていう話をしたことがあるんですよ。
ああ、そうか、やってみいひん
か、やってみいひんかっていうのは、私が歯科助手をしてたので、若い頃に。
なるほど。
そしたら、うちの娘がね、人の口は綺麗じゃないと、で、病気とか移りやすいからって、まあそうですよね、移りやすいからってすんなりね、あの断ったんですよ、でも爪やからね、足やから、やっぱまた三女もね、また一応聞いてみようと思ってね、聞いてみたら、やりたいって言うんですよ、三女は。で、足やでって、そんな綺麗じゃないでって言うたら、いや、巻き爪はやってみたいって言うんですよ。
ご自身もちょっと悩んでたと、
痛みはなかったけれども、ちょっと巻いてるなっていうことを私が調べてね、見てみて分かったので、でそれで娘と一緒にホームページを見たり、そしたら娘も行くって言って、
あ、一緒に学校行く
んですか？そうで、三女と二人で学校行きました。それで思わず学校の授業を受けて、そこの、顧問にお店をしたいので、
いきなりですか？
いきなりです。私は本気できましたと、ただ習っただけで終わりたくなくって、本気できましたと。
学校の期間ってどれぐらいあったんですか？そん
な短いんですけれども、自分が巻き爪の補正をして、それで合格っていうのをね、写真を撮って、学校に何枚か送ってね、合格しないとダメなんです。それが厳しいんですよ。あとね、ペーパーテスト、もうすっごく厳しいです。
どんなジャンルでどう出るかって、予想つかないですけどね。
もうすごい。で、私ね、特に介護の講師でしょ、初心者研修のテスト担当が多いんですよ。
でもその程度やったら全然答え
ない。そう
ですよね。
それが全部書かないとダメ。
選ぶじゃなくて、
選ぶじゃなくて全部書くんですよ。それがね、200問近くある。
うわ、
落ちましたよ。1回で取らないですよ。私も落ちましたよ。で、勉強して、やっと合格もらって。
で、顧問の方に、
顧問にね、
本気やみたいな。
顧問に、私は店をしたい、だから本気で店をしたいと思ってるから手伝ってください、いろいろ教えてくださいって言って、だからまずは素人はお店をする方法がね、全く今まで人に雇われてたところだから、だからいろいろ教えてもらったり、商工会議所に勉強会行ったりとか。
ああ、なるほど。
もう急展開なんですよ。
人生の密度とは、
そう、全然違うんですよ。全然違うんです。でもこれやと思ったの、これやと思って、もう本当に困ってる人が多いと分かったから、これは何とかしなければって。
そうですね。
ゆるりポッド、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。